今日の15章は、ブドウの木の、例えです。あ、すいません、18節じゃなくて8節しかありませんね。この、短い例えを通して、神様の御心を伺っていきましょう。では、エゼキエル書の第15章を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第15章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ブドウの木は森の木立の中にあって、他の木より枝がどれだけ優れているのか。何か役に立つものを作る木材がそこから取れるというのか。それとも何かの器具をかける木鍵を作ることができるというのか。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中まで焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、それで何が作れるだろうか。それゆえ神である主はこう言われる。私が焚き木として火に投げ入れた森の木立の間のブドウの木のように、私はエルサレムの住民を火に投げ入れる。私は彼らに敵対して顔を向ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くす。私が彼らに顔を向けるその時、あなた方は私が主であることを知る。彼らが私の信頼を裏切ったので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の言葉。ご在天の父なる神様、痛ましいブドウの木の話が例えとしてエルサレム、イスラエルに向けられています。神様の恵みをどうか私たちも無駄にすることがないように、そして燃え差しのようにではなく、豊かに実を結んで主の喜ばれる信仰生涯を全うし証しできるように、どうかこの箇所を通して教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ブドウの木に例えて、この例えでは、結ぶ実について特に記されていません。ただ、木について、教えがされています。イスラエルは、ブドウの、木であったと、まあ、そういう、箇所は、聖書にたくさん出てきます。またイエス様も有名なブドウの木の例えで、私は誠のブドウの木、あなた方は枝です、私の父は農夫ですと、ヨハネの福音書の15章に記されています。少し旧約聖書のそのようなブドウの例えを抜き書きしましたので見てみましょう。まず、エゼキエル書ではもう一度ブドウの木の例えが出てきます。17章を開いていただきますか。17章の6節から8節。それは成長し、竹は低いがよく生い茂るブドウの木となった。その枝はわしの方に向き、根はわしの下に張り、こうしてブドウの木となって枝を作り、若枝を出した。 さて、大きな翼と豊かな羽毛を持つもう一羽のオオワシがいた。すると、このブドウの木は潤いを得るために根をそのワシの方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからそのワシの方に伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし、実を結んで見事なブドウの木となるように、水の豊かな与市に植えられていた。まあ、こうして、わしを頼りにする、ブドウの木というのも珍しいんですけども、神様はエジプトの地からイスラエルを約束の地に、携え上ってくださいました。しかし、このブドウの木はもっと立派な大きなワシを見ると、そちらの方に心を惹かれて枝をその方に伸ばしたと。まあ、こうして転がり終わりをしながらまた生い茂ったということが、イスラエルの裏切りについて例えられています。詩編の80編8節から16節、詩編の80編これもまたイスラエルの民が、エジプトから、引き抜かれて約束の地に追われた、植えられたことが記されています。80編の8節、あなたはエジプトからブドウの木を引き抜き、異邦の民を追い出して、それを、植えられました。その木のためにあなたが地を整えられたので、それは深く根を張り地の全面に広がりました。まあ、こうして主がエジプトから抜け出して植えてくださったイスラエルの民はブドウのように増え広がったということが記されています。しかし主に逆らったために、あれ廃れるままにされたので、もう一度顧みてくださいと祈りが告げられています。またイザヤ書の5章1節からです。1173ページです。1節2節をお読みいたします。イザヤ書5章1節2節、さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。ここには神様が慈しみを込めて植えたのに、良い世話をしたのに、実ったのは水ブドウ、食べられないブドウを実らしてしまったと。せっかく神様がイスラエルの民を良いところに植えて育てたのに、彼らが結んだのは信仰の良い実ではなく偶像礼拝の悪い実だったという神様の嘆きが歌われています。エレミア書には2箇所ブドウの 例えが記されています。エレミア書の第2章短い箇所ですけども、エレミア書2章の21節2章21節をお読みいたします。まあ、先ほどのと同じような内容です。エレミア書2章21節私はあなたを皆純種の良いブドウ種として植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わってしまったのか。そう主は嘆いています。同じくエレミア書の12章の10節12章10節多くの牧者が我がブドウ畑を荒らし、私の辞書を踏みつけて、私の慕う辞書を恐怖の習うのにした。イスラエルの指導者たちが主のブドウで、主のブドウ畑を荒らしてしまったと神様の嘆きが記されています。ごめんなさいね。続いてホセア書の10章1節10章1節イスラエルは生い茂るブドウの木、それは多くの実をつけた。実が増えるに従って祭壇の数を増やし、その地が豊かになるに従って石の柱を豊かにした。しかしこの丹精込めた世話にもかかわらず、祝福におごって偶像が拝むようになったということが、予言されています。さて、失礼いたします。エゼキエル書に戻っていただけますか。第15章です。15章の、2節にはブドウの木は森の木立の中にあって、他の木より枝がどれだけ優れているのか。先ほど申しましたように、どんな実を結ぶかということにはこの例えは触れていません。ただ木そのものの価値を他の木と比較します。そしてどれだけ優れているのか、まあ、木の中にあるわけですから野生のブドウの木です。ブドウの、幹や枝はご存知の通り曲がりくねっていますね。そして、決して丈夫な木ではありません。器を作ることも、また建材となることもできません。まあ、アクセサリーとか飾りにはなったとしてもですね。それで、焚き木としては用いられます。しかし、燃やしてしまえば、ますます価値が、なくなります。たとえ燃え差しが残ってたとしても、中まで火が通ってるような、脆い、もともと脆いのにさらに脆い、木を建材として木材として用いることは不可能です。 燃え残ったブドウの木のように、神様は民の今の現状は全く価値のない状態になったと、この例えを通して告げています。もともとイスラエルの民は数も少なく、そして弱い民でした。一階の寄留者の家族にすみませんでした。エジプトに寄留した後増え広がりましたけども、しかし奴隷でした。どんなに圧迫を受けたとしてもエジプトを倒すことなどとてもできません。神様を前にうめくだけでした。しかし神様はこの弱い小さな民を用いて神様の救いのご計画を導いて行かれます。キリスト教会の始まりもそうでした。小さな群れでした。しかも無学な普通の人たちの集まりでした。イエス様が十字架に向かわれるときに、その意味を理解できず逃げ出してしまったものでした。弟子のリーダー格のペテロは拷問されて脅されたからではなく、ただ大祭司の庭に集まっていた人々、その男性たちやまた女中ですね、そういう方たちに、あなたもあの方の弟子ですねと言われたことを激しく呪いをかけてまで否定してしまうほど恐れに駆られるものでした。イエス様が十字架にかけられた後恐れて隠れるものでした。そんな弟子たちを通して主はご自身の教会を建てられました。第一コリントの1章の26節から30節をお読みいたします。第一コリント1章の26節から30節、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の低い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。あるものをないものとするために、この世の富に足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。私たちも神の前には取りに足りないものです。しかし神様は豊かな愛と恵みによって私たちを召し出してくださいました。その点ではイスラエルの民と同じです。またどんなに優れた人間であったとしても、支配者や王やまた、知者であったとしても、神様の力と知恵の前に肩を並べることはできるでしょうか。取るに足りない被造物 に過ぎないものです。しかし神様は顧みてくださいました。さて、エゼキエル書の15章の後半を見てまいりましょう。6節からの箇所です。それゆえ神である主はこう言われる。私が薪として投げ入れた森の子たちの間のブドウの木のように、私はエルサレムの住民を火に投げ入れる。主はエルサレムを怒りの火で滅ぼそうとしておられました。イエス様はブドウの木の例えで、ご自身にとどまらないものは実を結ばず枝のように投げ捨てられて枯れます。そして人々は火に投げ込むので燃えると教えられました。私たちは教会に来てるからとか、クリスチャンの家に生まれたからとか、聖書を読んで研究してるから、それで、そのような状態でもキリストを信じて救われ、新しく作り変えられなければ神様の裁きに耐え得ません。私たちはキリストを信じることによってキリストにとどまることが必要ですし、実を結ぶためにとどまり続ける必要があります。ローマ人の手紙の11章の22節をお読みいたします。ローマ11章22節、新約聖書316ページです。ですから見なさい、神の慈しみの厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。イスラエルの上にもたらされた裁きを覚えながら、本当にとどまっているのか、そのことを確かめるように、信仰の点検をするようにとパウロを通して主は警告されました。エゼキエル書に戻っていただけますか。7節に、私は彼らに敵対して顔を向けると主は告げられました。優しい御顔、恵みと憐れみに富んだ御顔を拝せるならば私たちは感謝ですけども、怒りを満たした主の御顔、また主の怒りの杖を前にして私たちは恐れ惑うしかありません。かつて私たちは怒りの子でした。キリストも神も知らず、そしてそれでいいと思って歩んでいたものです。すべての人が罪を犯して神の栄光を表せないものになっていました。皆が信じていないからと安心して神様を遠くし、そして神様を御心を求めないまま、自分中心の考えに従って、この世の流れに従っていたものでした。エペソ人の手紙の2章3節を抜き書きしましたが、私たちも肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。 それにもかかわらず神様は約束の通りに御子を使わし、私たちの罪の身代わりに十字架にかけ、御子は三日目によみがえって私たちに永遠の命の救いを差し出してくださいました。神様が私たちの性質や行いを見られたら、私たちは神の怒りの前に耐え得ることはできません。たちまち怒りの火に焼き尽くされてしまいます。しかも火がエルサレムの住民を追いかけて、誰も逃れられないように神様の裁きを逃れることはできません。そして裁かれることで主を知るというのは恐ろしいことです。神様はやがて終わりの日に裁きを行い、誰も逃れられないことを私たちは知っています。ヘブル書の2章3節をここに記しました。キリストの救いは素晴らしいのです。そして信じる者は誰でも罪を許されて救われます。しかしこの救いをないがしろにしたらどうなるでしょうか。ヘブル人の手紙の2章3節をお読みいたします。でしょう。一節から三節をお読みいたします。こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは、はじめに死によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。私たちは、主の恵みの御顔に、応えて、信仰を持って応えて救いをいただいたものです。神様はまず御子を裁くためではなく、救われるために、私たちが救われるために使わせてくださいました。ここに、右のページにロマ書の15章4節を抜きましたけども、イスラエルの歴史が記されたのは、私たちが同じ轍に陥らないためです。最後まで信仰を守り抜いて義の栄冠を得るために、途中で信仰を投げ捨てないようにと、イスラエルの民は私たちの反面教師とされました。イスラエルの民に与えられました律法、それはキリストを指し示すものでした。これが最後ではなかったのです。しかしキリストの後にはありません。この方を信じれば誰でも救われます。そして一度与えられてました救いは決して失われることはありません。しかしこの方を拒んだら、次の救いの道はないのです。私たちは主の信頼を 裏切らないようにいたしましょう。イスラエルの民は主の信頼を裏切ったために荒れ果てさせられます。エゼキエル書の15章の8節にある通りです。彼らが私の信頼を裏切ったので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の言葉。感謝なことに、キリストの救いを失うことはありません。しかし燃え差しのようにして助かる可能性はあります。私たちは恐れて退くものではなく、信じて命を得るものでありましょう。神様は救い、そして決して見捨てません。その真実に甘えて、あとは自分の思う通りにと、燃え差しでもいいから天国に行ければいいと歩むでしょうか。それとも素晴らしい恵みをくださったのですから、恵みのうちに主に忠実に喜ばれるように歩もうとするでしょうか。主の愛と許しの豊かさを恐れて、主に忠実に信仰を全うしていきましょう。最後に第一テサロニケの5章の9節を拝読して終わります。テサロニケの手紙第1の5章9節です。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。10節、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。天の父様、私たちを愛と恵みを持って救ってくださいまして、ありがとうございます。価値のないブドウの木のようなものでしたけど、主は私たちを見出して救ってくださいました。主の真実とまた愛にお答えして歩めるように、どうか私たちを顧みまた守り導いてください。困難もありますけども、主が守っておられますので、この試練にあって心を強くし、そして主を証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。